今より新約聖書ヨハネの福音書21章1節から8節を通してセベリアの湖畔と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ヨハネの福音書のずっと通読をしている教会のプログラムが今日は21章で一番最後になります。で、21章はもう、イエス様が復活をした場面ですね。それでこの19章のところでイエス様が十字架にかかられ、そして20章でイエス様はその後復活をする。で、その時にはトマスという弟子をめぐって2回イエス様現れました。で、その時の舞台がエルサレムだったわけですね。で、そのエルサレムから今日は100キロぐらい離れた北上したところにあるガリラヤ湖の湖畔にあるテベリアという町、そこが舞台になります。で、そこでは、今日はですね、ペテロが漁へ行く、まあ、行き先はよくわからないんですけど、とにかく、まあ、漁師でしたから彼らは夜に漁に出かけるわけです。で、もちろんその時はイエス様はいません。で、彼らは、帰った時にやることがないので、まあ、漁に行くわけなんですけども、ところがですね、何も取れなかったというふうに、今読んでいただいたところに書いてあった通りです。で、夜明けに彼らはこう帰ってくるんですけども、帰る途中、ちょうどですね、季節で言えば3月の終わりぐらいですから、5時とかですね、6時ぐらいはまだ、暗いんだと思うんですね。で、その頃に、イエス様は、じゃなくて、その時弟子たちは、岸の方からですね、大声で、子供たちを食べるものがありませんね、と声が聞こえてくるわけです。まあ、ありません、ありません、と大きな声で叫ぶんですけども、そうしたらですね、また向こうの方からですね、大きな声が聞こえてくるわけです。もう暗いから何も見えませんから、船の右側に網を下ろせ、っていうんですね。それで船の右側にボチャーンとこう網を下ろしますと、突然ですね、巨大なこう手応えを感じるわけです。びっくりするとですね、魚がいっぱいうじゃうじゃとこう網に引っかかっているわけですね。こういう場面どっかで見たことがあったな、パッと思い浮かべる。ルカの福音書7章に出てきますけれども、その時には弟子たちはイエス様と一緒にいた時でした。深みに漕ぎ出して網を下ろしてみなさい。いや、イエス様もう夜、私たち漁に出たけど何も取れなかったんです。とにかく私の言った通りに しなさいって言うんで行ってみます。そうしたら行ってみたらですね、やっぱりそこで、網を下ろした場所でものすごい魚が取れた。あ、そうだ。この声はイエス様の声じゃないか。そこで7節でイエスの愛されたあの弟子という、これはヨハネのことを指しているんです。ヨハネの福音書を書いているヨハネです。主です。主というのはイエス様のことを言う彼らの言い方です。そうしたらですね、ペテロは急にですね、上着をまとってボチャーンと泳ぎ始めるわけです。これはですね、おそらく誰よりも早くイエス様に会いたいと思ったんだと思うんです。なんでかっていうと、他の人たちはまだお魚がいっぱいいて、なかなか船がコントロールできないわけですね。で、彼はですね、もうとにかくイエス様に会いたいので飛び込もうと思ったので、自分がよく見たら裸だったので、これはこのずぶ濡れのままですね、裸でボチャーンって出てきて、イエス様なんて、これは格好がつかないと思ってですね、バッとこう服を着て、服を着たら泳ぎにくいと思うんですけど、そのままバーンとこう入ったわけですね。100メートルぐらいって言いますから、まあね、浅瀬もありますので、そんな距離で50メーターぐらいでも着いたと思うんです。で、あっという間にペテロは先に着いたんですけれども、どういうわけか、ペテロが一番最初にイエス様に会いに行ったという記述がないのは、もしかするとペテロは、行ったはいいけれども、なんとなくちょっと会いづらい気持ちがあったのかもしれないなって思うんです。で、そうやって、おそらくなんかペテロはどうしようかなと思っているときに、船も上がってきて、で、みんなで一緒にイエス様のとこ行く。そうするとですね、9節に、彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。ちょっと面白いなと思うんですね、イエス様のね、相方で。炭火を焚いて、炭火って結構時間かかりますよね、火をつけるのに。 バーベキューなんかでも炭火つけるのに結構時間かかるわけです。で、5時頃か6時ぐらい、6時だともう明るくなってますね、4月だとね。で、5時頃、まあ、行ってみると、炭火をつけるために4時ぐらいからもうずーっと準備してたと思うんです。ね。で、そこにパンと、まあ、魚はあんまりたくさんなかったんだと思うんです。それで、まあ、多分足りなかったと思うんですね、魚がね、みんなを食べさせるには。それで、取っておいでみたいな感じだったと思うんです。で、彼らは、そしたらイエス様は、十節で、あなた方の今取った魚を何匹か持ってこいって言うんで、すぐにペテロが船の上に上がって、網をですね、ぐーって持っていくと、まあ、後で数えてみたら153匹の魚だったそうです。で、その魚を持ってって、みんなで一緒にじゅーって焼くわけですね。イエス様は、さあ、朝の食事を一緒にしよう。ところが弟子たちも、もう、これはイエス様だってことで分かってたの。誰も答え、あなたは誰ですかって聞く人はいなかったって12節に書いてあります。そしてイエス様は来てパンを取って、イエス様はその焼いたパンを取って、彼らに与え、魚もみんなにあげて、で、みんなでご飯を食べる。そういえばこうイエス様が蘇った時、みんな幽霊だ幽霊だって大騒ぎした時に、何言ってるんだお前、俺足がついてるだろうってイエス様は言うんですね。だからイスラエルでも幽霊は足がついてなかったみたいです。そしてですね、おい見てろって言ってですね、魚を持ってこいって言ってですね、魚をパクってみんなの前で食べるわけですね。面白いですよね、イエス様ってね。やっぱりなんかこう、なんか真面目なことしてんだかふざけたことしてんだかよくわからないんですけども、でもなんかこうほのぼのした場所です。でもですね、実はよく読んでるとペテロの動きがなんかこう出てきたように出てこなかったようにする気がするんです。もっとパーッとイエス様のところに行ってイエス様って言えばいいのに、なんだかこうまっすぐにイエス様のところに行ってないのは、なんかこうペテロの中にすぐにイエス様のところに行って会いたかったですって言えないような、なんかこう気後れしたものがあるんじゃないかなっていう気はするんです。で、真っ先にイエス様が魚持ってこいと言われたからすぐに行ったのも、なんかこうペテロがイエス様の言葉にすごく敏感になっている感じもします。実はペテロはちょっとですね、やっぱり引っかかっているものがあったんです、心の中に。それは自分がイエス様を裏切ったという気持ちがずーっとあるんですね。で、そういうペテロに食事が終わった後ですね、イエス様がペテロに向かってペテロと話を始める。そしてそれはですね、ペテロの心をぐさっと刺すような話なんです。これがですね、今日のメインの場所です。15節で、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。もうドキッとしたと思います。これは明らかに自分がイエス様を裏切ったことに対して言ってるんだというのがよくわかる言い方です。なんでかっていうと、この人たち以上にっていう言葉ですよ。それは当然イエス様が十字架にかかられる前に食卓、最後の晩餐をしているときにですね、ご飯を食べているときに、イエス様はみんなに言うんです。私はこれからみんなに捕まえ、あ、みんなっていうかその、兵隊に捕まえられて、そして縛られて、連れて行かれる。でもあなたたちはみんな私を捨てて逃げていくだろう。そうしたらですね、ペテロが、イエス様はそんなことはありません。私はこいつらみんなやるかもしれないけど、私だけはそんなことはしません。私はあなたのためだったら火の中、水の中、牢の中でもどこでも一緒に行きます。一緒に捕まってでもあなたと一緒に離れませんって言うわけです。こいつらとは違いますってペテロは強調したんです、そこで。そうしたらですね、みんなも、お前ペテロだけずるいぞって言って、私たちとは同じだみたいなこと言うんですけども、その時イエス様はペテロに、あなたはそんなこと言ってるけども、朝明ける前にコケコッコーって言う前に3回私のことを知らないっていう、こんなイエス様、イエスなんて男は知らないってあなたは3回言うだろうって言われるわけですね。その通りになります。 数時間後にイエス様は捕まえられて、みんなバーッと逃げてしまう。ペテロも逃げるんですけども、もう一回こう暗闇に紛れて後をくっついていって、イエス様が裁判をしている時に、その庭で何食わぬ顔をしてずっと焚き火に当たってると、町の人たちがですね、おー、こいつイエス様と一緒にいたぞ、いや俺そんなこと知らない、また別の人がやってきて、私この人見た見た、いや俺そんな、全然イエス様誰ですかって、3回目もまたやってくる。そんなイエス様なんかの弟子なんか呪われてしまえばいいって、イエス様なんて知らないぞみたいなこと言った時に、こう結構こうペテロはその時にイエス様の言葉を思い出して、自分の不甲斐なさとか弱さにですね、愕然として泣き崩れる。そのことを指してるってことはもうペテロよくわかるんです。だからただ私を愛しますかだったら、愛しますとは言えたかもしれないんですけど、この人たち以上にと言われたら、ああダメだと思ったんですね。でイエス様じゃなくてペテロはおそらく弱々しい声でね、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、やっとこさっとこ言ったんじゃないかと思います。するとイエス様はもう一回言いますね、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。16節、畳みかけるように三度目です。イエスは三度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。もうペテロはですね、もう悲しくてたまらないですよ。死にたいほど辛いっていうのはこういう時にあるんでしょうね。三度私、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。もう絞り、なんていうか振り絞るような声、本当にね辛かったと思うんです。ところがよく考えてみたら、ペテロは3回同じ言葉をもう一つ言われているんです。私の羊を飼いなさいって言葉です。まあ牧師なさいとか子羊を飼いなさいとか、その時によってちょびっとずつ言葉は違いますが、これは羊飼いになれって意味じゃないですよね。羊というのはクリスチャンを指す言葉です。これはあなたはこれから教会をリードしていく人になりなさい、教会を導いていく人になりなさい、教会をあなたは守っていく使命があるよって意味です。おそらくペトロはこの時意味が分からなかったと思うんですね。あなたは私の羊を飼いなさい、これに関係することは他にもルカの福音書にもあったんです。あなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましなさいって、同じことです。この時にイエス様は18節でこういうふうに畳み込むように言うんです。誠に誠にあなたに告げます、誠に誠にあなたに告げますって言った時には、ものすごい大切なことをこれから言うぞって意味ですよ。誠に誠にあなたに告げますって言ったこと何度かありますけれども、本当に大切な言葉がこの後出てくるんです。ところがここだけは誠に誠にあなたに告げます、ペテロに告げますって、これはペテロに対する言葉なんですよ。それはあなたは若かった時には自分で帯を締め、自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。誠に誠にあなたに告げますって言った割には、何だろうこれはと思うかもしれませんが、極めて重大な言葉なんです。それはあなたは平穏な老年を迎えることはできないって意味です。誠に誠にあなたに告げますというのは、あなたの老年は必ずそうなるって意味ですよ。19節でヨハネはこういうふうに言います。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。そしてイエス様はペテロに言ったんです。私に従いなさい、つまり他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます、私に従いなさいとイエス様は続けて言ったってことです。 イエス様はペテロが愛しているかどうかを聞きたくて、あなたは私のこと本当に愛してるのか、はい愛してます、本当に、はい愛してます、本当の本当か、もう絶対本当です、それじゃあ私の羊を飼いなさい、じゃないんです。ペテロは、イエス様はペテロがこの弟子たちの中で誰よりも自分を愛しているということを知っていました。知ってたからものすごい大きな失敗したにもかかわらず、イエス様はご自分の最も大切な教会をあなたに任せる。ペテロが3回私はあなたを愛しますって言ったからじゃないんです。あなたには私の羊を任せる、なぜならあなたは私のことを誰よりも愛してる。なんで3回も聞いたのか、それはあの時3回彼がイエスなんて知らないって言ったことを、彼の深い傷を癒していくためでしょう。あなたには新しい使命がある、その使命をあなたに与えるからっていうことです。そしてあなたはこの使命を生涯にわたって決して裏切ることなく全うしていくことをイエス様は知ってたんです。だから誠に誠にあなたに告げます、あなたの生涯は必ずそうなる、この使命を背負ったあなたは無事な老年を迎えることはできない、平和な老年を迎えることはできない、でもあなたは最後まで私の使命を果たしていく。これは別にクリスチャンにみんなに向かって言ってることじゃないんですよ、ペテロに向かって言ってる言葉です。でもですね、ペテロはおそらくこの時点で自分がどれほど大きな使命を託され、イエス様からこれほどに信頼されて大きなものを委ねられた使徒の中で唯一の人間だということにまだ気づいてないんです。まあ、当然といえば当然です。彼の中にまだ教会というものが分かりません。この後どうなっていくかも分かりません。彼が教会というものに出会うのはこの50日後、もうちょっとしてからです。その時彼は初めて3000人の教会のメンバーの長に立つんです。その時初めて彼はこの言葉の意味がだんだん見えてきたかと思います。でもその時わからなかった。でも彼の頭の中にはむしろ私の羊を飼いなさいと言われているこの繰り返されていく使命があるということを、その意味がよくわからない、でも私に従いなさいという言葉はなんと彼の中には何か分かってくる。でも彼には素直にですね、ありがとうございます、私にそんな使命があるんだったら一生懸命頑張りますというふうにはならないんです。そこで彼は最も気になる人について聞こうと思ったんです。20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見たので、この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ヨハネの福音書を書いたヨハネです。ペテロは彼を見てイエスに言った、主よこの人はどうですか。一体なんでペテロはこんなこと言ったんだろうか。この人はどうですか。他の弟子たちもいるんですけど、なんでペテロはヨハネだけこの人はどうなんですか。つまりこの人は何かイエス様が何かを使命がありますか。私に従いなさい、私に羊を飼いなさいとよく分かんないこと言うんですけども、じゃあこの人は何をする人なんですか。ペテロの中でヨハネという存在は引っかかる存在だったと思うんです。ペテロは十二弟子の中でずば抜けたリーダーシップを発揮していた人です。ものすごくリーダーシップを発揮して ことを進めていくんですけども、でもなぜかイエス様になんかいつも気に入られてるなってみんなが思う人というのがヨハネだったような気がするんです。自分は一生懸命なんかこう動かすんですけども、なんとなくイエス様がいつもなんかこう、なんていうのかな、気を許すというか、そしてみんなもなんかこいつはイエス様に愛されてるんよなみたいな感じで言うような人がいる。ヨハネですよね。なんか努力型の人じゃないんだと思うんです、ヨハネっていうのはね。ペテロは一生懸命何でもやるんですけど、でもなんかいつもこっちの人の存在感の方が大きい。そういう人っているでしょう。一生懸命頑張る人ってそういう人がやたら気になるわけです。なんでこんなに一生懸命俺が頑張ってるのに、なんかみんなこっちの方、人の方を大切にするんだろうみたいなね。ペテロはそういうものをヨハネに感じてたのかもしれないと思うんです。でも決定的だったことは、ペテロが十字架の直前に逃げ出した時に、このヨハネは、イエスの母と一緒に十字架のもとにいたんです。このことを記しているのはヨハネの福音書だけですけれども、しかもその時イエス様は何て言ったかというと、ヨハネ、俺の母親を頼むって言うんですよ。そしてヨハネはこの後マリアの世話をずっと続けていく人になるようです。明言はされておりませんけれども、でも19章の26節でイエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますって言うんです。このことについてこの後聖書ではほとんどどこにも明言されていないんですけども、おそらくヨハネはそれほどのことを受けたんじゃないかと気がします。それはペテロに、後で聞いたペテロにとってはショックだったと思います。自分はイエス様の一番弟子だと辞任してたにもかかわらず自分は逃げてしまった。その間にイエス様のお母さんを委ねられるほどのヨハネは信頼されていた。ああ、俺なんかよりもこっちの人間の方がなんかイエス様から見れば大切されてるんじゃないかな、この人はどうなんですか、私なんか俺なんかよりもきっとこいつの方がきっとイエス様から大切にされてるんだろうな、ペテロの中にはやっぱり不安があったと思うんです。こんな俺なんか、なんか俺みたいなイエス様を裏切った人間にイエス様は大して期待もしてないだろう、こいつの方がいっぱいイエス様を期待して任せてるんじゃないか、これがペテロのスタートだったと思うんです。ところがイエス様はペテロに言いました。22節。私が来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。もしそんなことをこの弟子たちに、弟子に言われたとしても、あなたには関わりがない。関わりがない。私の使命は、使命をあなたには果たしてほしいんだ。この福音書が書かれたのは、ヨハネがもう90を過ぎてからじゃないかというふうに言われています。他の福音書が書かれたのが紀元60年から70年ですから、それよりも20年から30年後のではないかと言われています。当然このヨハネの福音書が書かれた時には、60年代の半ば頃にネロの迫害によってペテロ、パウロが殉教していきます。ヨハネはそれを明らかに知っていたはずです。だから19節でペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたって言うんですよ。 彼は書いてるんです。ペテロの死に座も彼はヨハネは知ってたからです。むしろ逆にヨハネにとって、まあヨハネもいろいろな迫害の中を生きていた人ですけれども、23節でその弟子は死なないという話が兄弟たちの間で行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生き長いのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われただけである。それは私が別にそういうふうに生きるということじゃなくて、ペテロにあなたにはあなたの使命がある、何の関係もないよと言われただけしかない、私には関係ない、私は死なないとかそんなこと言われたわけじゃない。なんかヨハネで、私は私の使命しかない、あのペテロのように生きていたわけじゃなくて、私には私の使命と私の生き方しかないんだ。最後彼は晩年にそういうふうにこう思うわけです。ペテロのようにあんな風に死ぬ私ではない、私には私の死に方があると彼は考えたんじゃないかと思うんです。ペテロはそういう意味で自分のスタートラインでは本当に自信がなかった。比べて自分みたいな失敗した人間はもうダメなんじゃないか、イエス様があなたにはあなたの使命があると言われてもそれが見えなかったわけです。自分の使命は、イエス様はあなたは私を愛しますか、私の羊を飼いなさい、私に従いなさい、そうやってペテロはずっとこの言葉を反芻しながら、自分の道を、イエス様がくださった道は何か、自分失敗しているのはこの私にもイエス様が託してくださったものは何かということを一生懸命考えながら生き抜いてきた人だと思うんです。私たちにも一人一人にそういう使命がある。でもその使命というのは競争して勝ち得る使命、成功したから与えられる使命、こういう才能があるからこういう使命があるんだ、こういうことがあったから、そういうものとは違うんです。イエス様があなたは私を愛しますか、私のこれをしなさい、私に従いなさいという、この中でその人の本当の使命というものは見えてくる。そのことを妨げるというか乱すものは、この人はどうなんですかって聞くことだと思うんです。私に従いなさい、あなたに何の関わりがありますか、あなたは私を愛しますか、それに答えるだけだと思うんです。ペテロはたくさんの伝承を持った、伝説をいっぱい言い伝えを持っています。彼の、がどんなふうに殉教していったかについては聖書は全く記していませんけれども、でもたくさんの伝承の中でそれを一つ、フィクションというか一つの文学作品の中にエピソードとして入れたものの中にクオバディスという、まあここでも何度かご紹介しておりますけれども、その最後の場面にペテロの最後のエピソードがあります。それはもちろん、ペテロの歴史的な事実とは違うと思うんですけども、でもおそらくペテロの生き様をよく表している物語として知ってていいと思うんです。それはペテロがネロの迫害の中で次々とクリスチャンが捕らえられて、そして円形競技場に連れられてライオンに食べられる、そして体に松ヤニを塗られて、そして街灯の代わりに道に火をつけられて焼き殺されていく、そういう迫害が毎日のように続いていく中で、その最高の人物であるペテロを当局は血だまこになって探している。ペテロを探せ、そのために弟子たちはどうぞ私たちの教会が あなたを失ったら大変ですから逃げてください。ペテロはもうここで死ぬんだって決めるんですけども、いや逃げてください。仕方なしにペテロはその夜ローマを逃れるためにナザリウスという名前だったと思いますけども、その弟子と二人でアピア街道をずーっとローマから逃げていこうとするわけです。夜中の道をずーっと歩いていって、そして東側から朝日が昇ってくる。そこにですね、ペテロは急に立ち止まって、向こうから明るい光がある。いや、それ、いや私には見えません。いや私には見えない。どんどん近づいてくる。そうしたらそのペテロの顔がもう何とも言えない嬉しい喜びの顔に輝いていくわけです。そしてペテロが言うんですね。クオバーディスドーミネ。主よ、どこへ行くのですか？主よ、どこへ行くのですか？クオってどこへって意味ですね。バーディス、あなたはどこ行くのか？クオバーディスドーミネ、主よって意味です。ペテロには光の中でイエス様が見えたわけです。そしてそのイエス様が近づいてきたときに、彼は主よ、どこへ行くのですか？ペテロだけには声が聞こえてくるわけです。あなたが私の羊を捨ててローマから去るのであれば、私がそのローマに帰って行って、あなたの代わりにローマに行って、もう一度十字架にかかろう。彼は伏せてしまいますね。そしてもう一度起き上がるわけです。手に杖を持って立ち上がった彼は、今まで夜中ずっと歩いてきたアピア街道をローマに向かって今度は歩き始めます。ナザリウスは、先生どこへ行くんですか？ラテン語ではドーミネっていうのには、先生もあれば主よという、主人よといった二つの意味があります。いろんな意味があります。ナザリウスは言いました。クオバーディスドミネ。ペテロは言うんです。ローマへ行く。そうやってペテロはローマに帰り、そしてイエス様と同じような姿で十字架にかかるのは申し訳ないと言って、彼は逆さ十字架にかかって死んだという伝承。この逆さ十字架に関しては、おそらくかなりの確率で歴史的な事実だろうと言われています。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたこと。ペテロは本当に心を痛めて、自分の失敗、自分の弱さに、もう何もイエス様からもらえることなんかないと思ってた彼が、大きなものを託されたけれども、それがよくわからなかった。むしろイエス様から大切にされていたこっちの人の方が、きっとイエス様に用いられ、愛されてるに決まってる、大切にされてるに決まってるという、彼の中に複雑な妬んだ心もある中でのスタートでした。でもイエス様が、あなたは私を愛しますか、私の羊を飼いなさい、私に従いなさい、このことにペテロは少しずつ少しずつ目覚めながら、自分にはこの使命があった、私みたいな人間にも、私みたいなスタートでもこういう使命があるんだ、そうやって少しずつ少しずつ彼はその使命を果たし、そして数十年後に本当にイエス様の、まことにまことにあなたに告げます、あなたはこの使命のために私を愛し抜いて死ぬ、その使命のために彼は生きていく人になっていくんです。イエス様の本当に与えてくださるもうところへたどり着くっていうのは、私たち一つ一人と時間がかかると思うんです。でもそこに向かって私たちは一歩一歩そこに応えながら生きていくように招かれていると思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたは自分の歩きたいところを歩く。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせ、あなたの行きたくないところに連れて行く。 私たちにはどんな使命が一人一人に与えられているのか分かりません。私たちはむしろ人と比べながら自分の位置を確かめながら生きていくことしか知らない世界の中でまだまだ生きています。あなたは私を愛しますか。その言葉にもう一度私も、答えていくものとして、どうぞ自分の与えられている場所を、そして道を歩んでいけるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。